Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは埼玉大学教養学部教授の山口中美先生、その後編です。日本語の魅力は、そして日本語の行方は。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートは埼玉大学教養学部教授で岩波新書から日本語の歴史を出版された山口中美先生です。ずっと、現代に至るその歴史をお伺いしてきましたけど、日本語の、はい、さあ、じゃあ現代の日本語ということもお伺いしていきたいんですが、最近、最近でもないですかね、ずっと言われてるような気もしますが、日本語の乱れがあるというようなことを、これは先生はどういうふうにお感じになってますか。
そうですね、日本語の乱れって言われますけども、いつでもそういう乱れ感はあるんですね、でもそういう事件の一つとしては残るだろうと。例えば、平成時代には食べれる見れるラヌキ言葉が年配の人から品種を買いましたよとか、語尾を上げて、昨日喫茶店行ったらコーヒーっていう風に疑問文じゃないのにいちいち語尾を上げる発音、これも年配の人の危機感を煽ったとか、多くの語が例えば彼氏クラブっていう風にこう平板的なアクセントになってしまったと、こういう危機感を煽って、事件の一つという風になるでしょうけれども、でもこれっていつの時代にもあった日本語の乱れなんですよね、
乱れというか、なんかこう揺らぎというような感じもしないでもないですけどね、
変化していくんですよね、その後、例えば江戸時代なんて破行音が現在と同じハヒフヘホンだったんですよ。
ちょっと待ってください、破行はそれまで違う発音
だ。違うんです。ファフィフフェフォ、
ファフィフフェフォ、 F 音に
近い。そうです、そうです、はい、それですから、ハヒフヘホっていう現代に連なる新しい発音を聞いた江戸の年配の人はね、現在の年配の人と同じように嘆くのね、
最近の若いもんは。
そう、今の若いもんは人に息を吹きかけるように鼻と言ったりするけど、ファナ柔らかに発音すべきなんだって嘆いてるんですね。
なるほど。
つまり言葉が変化するときって常に乱れって言われるのが定番なんですね。
なるほど。そうすると、じゃあこれももしかしたら、もっと未来の標準的な表現の、始まりなのかもしれないと。
そうですね、
いうふうに捉えることができ
る。食べれる見れるなんてのは多分そうですね。
そういうふうにお感じになりますか。
はい、もうこれはそういうふうになるでしょうって感じですけれども。
そうですか、
でもね、この日本語ブームっていうのは、言葉が大きく変化するときに必ず現れるんですね、例えば今ってカタカナ語がどんどん現れてるじゃないですか。 そして古い日本人の常識だったことわざとか慣用句どんどん失われてますよね。ですから若い人に馬の耳に念仏だねって言うと、何それとか、キョトンってされちゃいますよね。で、年配者から見ると日本語が壊れていくように見える、ですから日本語ブームが起きる、でもこの日本語ブームって私割合いいと思ってるんです。
あ、そうですか。
どうしてかっていうと、日本語もう一度きちんと見直す、そのきっかけになるから。
なるほど
ブーム起こって
なるほど、その中でその揺らぎというか乱れも、許容していこうじゃないかというスタンスですか。
そうですね、歴史を知ってますから多分合理的に、こちらの方が行くだろうっていう、そういう方に流れていくことを知っていますから、変わるだろうなって思っています。
なるほどね、そうですか。さあ、そして先生は実は日本語のエキスパートなわけですけども、その擬音語擬態語という範疇でもエキスパートでもいらっしゃるわけなんですが、これって日本の擬音語擬態語ってどこがどんなふうに面白いものなんですか。
すごく面白いんですよ。
すごく面白い、
だって他の言葉と違って感覚刺激するじゃないですか、にちゃにちゃって言われると、本当に気持ち悪くて何かが粘る感じするでしょ。
にちゃにちゃって感じですね。
でドスンとやられると本当になんか重いもんが落ちてきた感じがするじゃないですか。こんなふうに感覚を刺激する言葉って他にないんですよ。 だから私はすごく好きっていう感じです。
他にない、
うん、他の言葉って意味と、うん、音がただ約束で結びついてるんです、うんうん、でも擬音語擬態語って本当に直接結びついてる。
なるほどなるほど、
ですから好き。それから他の言葉と違ってどんどん作れる、うんうん、例えば嬉しくって仕方がない気持ちドッパラパーンとかやっても、はい、ガマダさん理解してくださるでしょ、
はい、というか、まあ、先生のその表情とその仕草でドッパラパーンが、うん、そういう表現なんだなということが分かりますね。でもね、
ですから、ね、はい、この擬音語擬態語って形がありますから、うんうん、その形にのっとってやれば、うん、次々に作れるし理解してもらえるんですね。こんな便利な言葉ないわけですよ。
なるほど。
ですから新しい言葉を作る必要のある詩人なんていうのは、はい、擬音語擬態語ものすごく使うんです。
宮沢賢治
しかり、そうそうそう、はい、宮沢賢治は笑い声、うん、カプカプ
カプカプ
いいでしょう脱穀機の音ノンノンノンノンノン
ノンノンノンノンですか、
うん、じゃあね、はい、ジボアンジャンジボアンジャン
何ですかね。
これはねゼンマイ仕掛けの古い時計のねゼンマイのね外れる音、はあ、これは萩原朔太郎さんの詩。
うん、
それからねゾワリってどういう感じする。
ゾワリってなんかこうなんかこう背筋がちょっとこう
当たってる当たってる、はい、高田彩さんがね気味の悪い時にね、はい、ゾワリってやってるの、はい、俗プラスふわりね。
お
なんかすごいですね。じゃあねピチャピチャはこれ普通使うんだけど、はい、高田彩さんって変わった使い方をするから、はい、中年男とね、うん、中年女がね、うん、イチャついてる時ピチャピチャ、いやよくわかるでしょ
ちょっとあんま凝視したくないぐらいの感じですかね
だから楽しいじゃないですか。
なるほど、擬音語擬態語、あなたもまあ言葉の発明者になれるというような、は
い、そういうことなんです。
これってその日本語以外でも、まあ、他の言葉でもあるかと思いますけども、日本語に特徴的なその擬音語擬態語のなんか特質みたいなのあるんですか。
これのね、うん、感覚的で具体的な言葉って日本人はすごく得意なんですよ。ほうほうほう。ですから擬音語擬態語が多いっていうのは、うん、西洋語に比べて大きな特徴なんです。中国語にも少ないんです。
あ、そうです。
つまり日本人ってねこう感覚的な言葉がうまいんですよ、
うんうんうんうん、
ですからコミックなんかも、はい、日本のこう輸出産業に仕立てちゃうっていうのは、うんうん、そういう感覚的
な
擬音語擬態語を頼ってで、うんうん、そう作っていくわけですね。
そう、確かにアメコミとかでもなんかぶつかる音とかもスマッシュとかなんかただそういう感じですもんね。
つまんないでしょ。
つまんないですね、うん、ドカーンとかバシャーンとかそういうのが
そうなんですよ。
あまりバリエーションないですもんね。
そう、それだからね日本の漫画が輸出されると、うん、アメリカなんかジロリっていうのはそのままね、うん、ローマ字でジロリって書いてあるの。つまり擬音語擬態語は輸出語なの。
なるほどね、うん、そうですか。
そうなんですよ。
じゃあやっぱりこれも日本がいわゆる世界に誇るべき文化のうちの一つ。
そう、最初はねこんな言葉はダメだって言うんでね、もう大嫌いな人がいて、うん、バカにされてたの、幼稚な言葉だとか、
は
あ
は
あ
は
あ、で私も最初研究始めた時、うん、どうしてそんな幼稚な言葉やるの、そんなのやってもしょうがないじゃないとか言われたんですけれども私もともとそういう言葉好きなんですよ。
なるほど。
そしたらね日本語の特徴だってのが分かってきて、はあ、それからねいろいろね楽しいこといっぱいあるのよ
楽しいこと楽しいことというのは
例えば、はい、日本人が今まで知らなかったこと、うん、昔の犬はビオと鳴いていたとか。
ビオ、
うん、
ごめんなさい、犬はワンじゃないんですか。
じゃないの。江戸時代以前は、はい、犬はビオビオって鳴いてるの。
ビオビオ、
うん、こういうのをね私ね追求していくうちに、はい、誰もやってないから、うん、もうね発見がいっぱいあってねもう夢中になっちゃうわけ
なるほどね。そうですか。
そう、どうして変わるかって言うと犬の飼い方が変わるからなのね、うん、昔の犬って野生化してるから、はい、ドスが効いてるから、うん、ビオビオっていう風に聞こえるわけ。でそのうち江戸時代から綱つけて飼うと家犬化するでしょ。そうすると声も高くなって、うん、ワンって聞こえるようになるわけ。
ほうほうほう。それがキャンになり、
そうそう、ニワトリの声も違うの。
ニワトリの声、うん、まあ一般的にはコケコッコですね。
そう、
は
い、でも江戸時代なんてトーテンコーって聞くのね。
トーテンコ
ーいいでしょ中華料理屋さんじゃないのよ
なるほどね。そうですか。そうなるとなんかよりダイナミックにその日本語の流れというか文化の歴史みたいなのを感じるようなそんな フィールドでもあるような気がしますね。
そうなんですよ。擬音語擬態語ってね、うん、みんな調べないうちは流行語と同じくすぐ消えるんだと思ってたんですよ、うん、でも調べてみると1000年も生き残るのが6割あるんですよ。
あら、そんなにあるんですか。
そう、キラキラとかそよりそよりとか、うん、ザブリザブリとか、うん、カラカラとか、もう平安時代にちゃんと出てきてるの。
もうそれ1000年単位で生き残ってる。
生き残ってるんですよ。で、あとの4割が時代によって入れ替わる言葉なんです、で、入れ替わった言葉を追求すると、その時代が出てくるの。
はあ、なるほど、面白いですね。
で、今だとね、電子音のもうすごいピピピとか、はい、ピンポーンとかそういう音ばっかりになっていくわけですよ。ですから時代が現れる。
なるほどね、そうか。
それから女性なんかも、はい、ブハーってやってもいいわけね。ビールを飲んでね、はい、というこう開放的な時代、それも擬態語にちゃんと現れていく。
なるほどね、はい、そうですか。まあ、ことほどさようにやっぱり日本語面白いわけなんですけど、はい、そんな日本語に先生はなんで興味をもともと持たれたんですか。
今さっき申し上げましたように、やっぱりね、一番最初ね、犬はビオと鳴いていたって私の本のタイトルになってるんですけども、うん、犬の声がね、ヒヨって出てきた時に驚いちゃったの。
ヒヨ、
うん、大鏡っていう作品に極楽の犬がヒヨって鳴いてるの。だから私ね、犬はワンだろうと、極楽の犬だからヒヨと鳴くんだろうって追求していったら、はい、そうじゃなかったのね。昔は点を打たないからヒヨって出てくるの、うんうん、でも実際はビヨと鳴いていると。
でもそれは極楽の犬に限らず、
うん、一般の犬もビヨと鳴いていたの
なるほど、ね、
で他の動物はっていうんでもう調べ出したら、キツネもコンコンじゃなくてクワイクワイと鳴いていたり、もう楽しくて楽しくて夢中になって研究をしてしまいました。
それが今に至るということです。はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます。 Let's get knowledge with fun。 その日本語の魅力というのは
どういうところか。
どういうところでしょうね。
やっぱり具体的で感覚的なところが日本語の特質でもあり魅力だろうと思うんですね。で、日本人っていうのは抽象的なことを認識するのあんまり得意じゃないんですね、それはそういう言葉が少ないんですよ。
抽象的な言葉、
そう、例えば高校とか忠義ってこういうね、抽象的な言葉は中国から仕入れちゃうわけ。
漢語でしょ、うん、
ですから大和言葉にはそういうのが少なくて、非常に具体的で感覚的なことを認識するのが得意な言語。
なるほど、なるほど。
ですからそういうのを伸ばしていけばいいじゃないかって私は思ってるんですね。
じゃあ日本語の魅力はもう具体性にあるんだと、
で感覚性な、はい、にあるんだと。だからそれを恥じる必要はないと、それを文化としてもっと押し出していっちゃったらどうなんだっていうふうに思ってます。だからさっきのコミック産業なんて、はいはい、大いにいいじゃないかと。
なるほど、なるほど。コミックだったり、例えばゲームだったりというのも、
輸出していけばいいじゃないかと。
そうですよ、はい、なるほど。その辺は逆にもう強みなんだから、はい、もっともっとそれを磨いていくべきだと、
はい、もう恥じる必要はないじゃないかと。自分の特徴だったらそれをこう出していこうじゃないかっていう感じですね。
なるほどね、そうか。それは確かに目を見開かれる、ね、方もいらっしゃるかと思いますが。さあ、そして現在先生は埼玉大学の先生というお立場もございます。はい、教壇に立って相手をする学生さんいらっしゃいますね、はい、まあ、当然若い人たちになるわけなんですが、はい、そんな学生さんの日本語になんかこう物申すみたいなとこってあるんでしょうか。
私って眉を潜めることってないんですよね例えば学生が、はい、おめえくせえやべえなんて喋ってますよね、はいはいはい、そうするとね、ああ江戸時代に発生したっていう言い方を使ってるなって思っちゃうんですよ。
江戸の文化が残ってる。
そう、今ではこう非常に乱暴に聞こえますけど、江戸時代では女性も使っていた言葉なんですよ。
おお、そうですか、
ですから妙に愛しく楽しくなっちゃうんですねで、学生にもそういうことを言いますとね、学生は面白いんですよ。俺たち生まれる時代間違った、江戸時代に生まれるべきであったなんてふざけてるんですよね
なるほどね。
学生って仲間内で喋る言葉と、教師に向かって喋る言葉きちんと区別してますから、あんまり気にならないです。
あ、そうですか。
それに私って若者言葉に興味あるんですね、ですから彼らが普通にうまいとかやってると、それどういう意味どういう意味って聞くんですねそうすると 彼らは若者言葉であるっていう意識がないんですね。ですから聞かれるとハッとするんですね。で一生懸命意味を教えてくれようとするんですよ。それが大事。つまり意味も考えないで使っていたのふと質問されると意味を意識する。こういうふうにしますと学生って自分の発している言葉の意味をきちんと考えて発信するようになる。これができていればこういう言葉使っちゃいけないとかそういうことはいちいち言わなくてもいい基本ができてるから、そういうふうに思ってます。
なるほど。それによって時代の連続性がしっかり保たれるということにもなるわけですね。
そうですね。それから、いちいち言葉を発するときにこれ言っちゃいけないかなっていう意味を考える癖がついてると、それができてるんですよ。だからいちいち言われなくても基本をしっかりやればいいと、そんなふうに思ってます。
なるほど、はい、それがでも本当に、ね、何度も申し上げますけどやっぱり連続性ということにつながってくるわけですよね。
そうですね、はい、
なるほどなるほど。で自分で意識したいでも江戸時代の言葉喋ったりということもあるしというね。
これは喜びますよ。
そうですよね、はい、さあそして日本人がその、日本語ブームなんていうことも言われますけども、どうなんでしょうね、日本語に対して意識とか関心っていうのはどうなんでしょう、薄いんでしょうか。
日本人が日本語を使いやすくするためにさまざまな工夫を凝らしてきた努力の歴史みたいな、それを知らないから大切にしようっていう意識は薄い気がします。
歴史を知らないだけに、
そう、だから日本の歴史ってみんな知ってる、でも日本語の歴史を知ってる人はすごく少ない、
おっしゃる通りですね、
だから、今回私が本を書いたっていうことなんですけれども、でこういう日本語の長いこう戦いの歴史みたいのを知ってますと、日本人っていうのは母国語である日本語をすごく慈しむ気持ちが湧いてくるんじゃないか、そういうふうに思ってます。
なるほど。逆にそういうことを知ってるとその新しいものに対しても対応力もできてくるし、ということになってくるわけですよね、なるほどなるほど。ということは、今後の日本人と、日本語の向き合い方というのはどうしていけばいいという、
もう今おっしゃってくださいましたけど、日本語と向き合うとき歴史の観点を入れてほしい、これですね。で、歴史の観点入れると2つメリットがあります。
2つメリット、
1つは日本語感が変わる、
日本語感、
つまり今まで日本語が乱れてるって主観的に唱えていたことが日本語の歴史をこう紐解いてみますと、変化してきて今日に至った姿が具体的にわかるわけですね。そうすると日本語を見る目が違ってくる、これが1個目、
はい、
もう一つの2つ目っていうのは、日本語の歴史を知りますと日本語の問題点がよくわかる、例えば世界でトップレベルの識字率なのに日本人が漢字を声に出して読めないことがあるっていうのはなぜかと、それは日本が中国から漢字を借りて漢字一字にたくさんの読みを与えちゃったという、こういう事態、これってもしかしたら改善の余地があるんじゃないかなっていう問題点がわかる、ですから日本語の歴史を踏まえて日本語と向き合ってほしいという気がします。
なるほどなるほど。じゃあまだまだ磨く必要もあるし、でその歴史を知ることによって磨くべきポイントが見えてくるということになってくる、
もうぜひそれはこれからの観点として入れてほしいってものすごく願ってるところです。
なるほどね、やっぱり日本語の歴史をもっと知るべきだということですね、ちなみに先生の好きな日本語というのはどんな言葉になりますか。
もうこれは感覚的な日本人の育てた擬音語擬態語なんです、特に昔の動物の鳴き声を映す言葉が好きです、私たち、知らないですからね。例えばフクロウの鳴き声、ほーいほーい乗りすり OK、
はい、ごめんなさい。ほいほい、のりすり OK。
はい。洗濯物につけるのりをすっておきなさい。はい、明日は晴れだからね。で、フクロウが言ってる。それから、ほいほい、のり取り OK。これは雨だから洗濯物干せないからのりもいらないよ。こういうふうに江戸時代の人はフクロウの声を聞いてるんですね。こういう日本人と日本語が好き。ということです、
なるほどね、わかりました、ありがとうございます。さあ山口先生のホームページアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。さあ最後になりますが、番組恒例の質問です。これまでで、一番思い出に残る 先生というのはどういった方でしょう。
2人いらっしゃるんですけどね、2人、はい、うん、2人で合体して今日の私になったみたいな感じなんですね、はいはい、お一人は中学の物理の先生。
中学の物理の先生、
はいはい、物理など私も何も分かんないのに先生の物理の研究にかける情熱が伝わってくるんですよ、うん、で研究って分からないことを追求していく素晴らしい作業なんだって叩き込まれちゃうんです、ね、うん、
はい、
もう一人は高校の国語の先生、
はい、
意味なんかあんまり分かんないんですけど、そこに昔の日本人が浮かび上がってきたんですね。
ほうほう、
ですから古典って面白いもんだっていうことを叩き込んでくださった。この2人の先生がいらっしゃったから私は研究者になり、しかも日本語の歴史的な面を追求する人間になったんじゃないかって思ってます。
なるほど、ね、このお二人のに出会ったことが、はい、今の山口中美先生を作り上げてるということ、はいはい、
感謝してます。
わかりました、ありがとうございます、はい、ラジオ版学問のすすめ、本日は埼玉大学教養学部教授で岩波新書から日本語の歴史を出版された山口中美先生にお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、埼玉大学教養学部教授の山口中美先生をお迎えしての後編をお送りしました。今日お話をお伺いした山口中美先生、まあ、日本語の歴史、そして日本語を非常に愛しているという姿が、その楽しそうな口ぶりからも非常によく伺えた方でした。日本語をもっともっと愛していこうという気になりました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。